それでは聖書拝読をさせていただきます。ペテロ前書1章21節です。拝読いたします。あなた方はキリストを死者の中から復活させて栄光をお与えになった神をキリストによって信じています。したがってあなた方の信仰と希望とは神にかかっているのです。それでは神を源泉とする信仰と希望と題しまして、白賀先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
じゃあ足はどうぞ楽にしてください。先週、旧暦ですね、旧暦では、新年をね迎えることになりまして、いわゆる旧正月ということでね、先週あたりから特に旧正月をねお祝いする国の人たちは、お正月と同じようなね、華々しい思いでそれぞれふるさとを訪ねながらまた海岸にね出発したいということがあるみたいです。まあ、韓国とかね、あるいは中国は特にこの旧正月の方をねお祝いするということでありますので、特に中国のね、春節ですか、とても賑やかでね華やかで、特に今裕福になってきつつありますので、700万人が日本でねその間旅行に訪れてる、私も知りませんでしたけど、ちょうど2月ね5日が旧正月だったと思いますけど、5日ぐらいから1週間ね、ホテルの普通の料金が高いんですよね。で、何も冬でね特別な季節でもないのに、どうしてその期間高いのかなと思ったら、あ、そうか、中国と思いましたよね。ですから本当に今日本もね、祝日、日本の事情だけじゃなくて諸外国の事情で料金が変わるんだなということをね改めて思いましたけど、まあそんなことでいよいよね皆さん、新暦でももちろん新年ですが、旧暦でも新年を迎えましてね、時に私たちの運気というものはね旧暦で占うんですね。ですからその意味では節分を超えて本当の新しい年になるというね、まあ、こういう考え方は古来からありますので、まあ、いよいよ私たち新しい年をね迎えたという意味で今日の聖日をねまた迎えたいなと思っています。今日もペテロ書の内容、今日は1節だけですね、1章の21節だけをご紹介いたしましたので、1節だけですから今日は必ず終わるであろうと思いますのでね、今日21節は皆さんともにね考えていきたいと思います。まあしかしそんな中で今言う旧暦のね暦の上では新しい年を迎えて最初の聖日ということになりますけど、そう考えると今日の箇所もねそういう意味では新年のね新しい年を迎えての意味としてはとても意義深い内容ではないかな、そんなふうにも思いますから、今日21節をね取り上げることはまだその意味で皆さん意味があるのかなと私自身は思っております。はい、さあ皆さんこの21節何が書かれてあるのかということでありますが、まあ説としては今ご紹介したとおりただ1節だけなので、まずこの意味をね皆さんともに最初確認したいと思います。じゃあもう一度皆さん21節目を向けていただきますと、あなた方はキリストを死者の中から復活させて栄光をお与えになった神をキリストによって信じていますと。はい、皆さんあなた方はと呼びかけられね、あなた方は神をキリストによって信じていますというふうに読めますよね。はい、どうなんですか皆さん、神を信じるというその神を信ずるなぜですかと言われた時に、こ この21節のこの言葉が出てくるかどうか、ね、意味わかりますか？神を信ずると言ってどんな神ですかと聞かれたらどう答えますか、ね神を信じていますと言ってどんな神様なんですかと聞かれた時にね、どんな神様だって皆さん答えましょうかね。ここに書かれてある神様、どんな神様ですか、はっきりとね、この著者は言ってるわけです。私たちが信じる神はどんな神であるか、それはキリストを死者の中から復活させた神である。そしてさらに栄光をお与えになった神である。皆さん、これがキリストにあって信じている神だというんですね。私たちがね、信仰というものを持つに至ったその中にあってね、当然このキリストという存在は大きなものであります。そしてまたキリスト、イエス様を通してね、神を信ずるに至るということにもなる、そういうふうにも考えることができますが、じゃあその神様ってどんな神様かというと、イエス様をよみがえらせた神だということですね。そこはどうでしょうか。そこがなんとなく皆さんの心の中ではどんなイメージに捉えられるかね。はい、今日の説教は神を源泉とする、ね信仰と希望というふうにねタイトルをつけております。源泉という言葉は全ての源である。そしてまた泉という言葉が入っていますからね、とても示唆に富んでますよね。命の泉ね、あるいは私たちのね、信仰の泉、あるいは希望の泉というものがねどこにあるのか考えてみると、辿っていくとね、その源、それは神にあるんだということになりますから、神によらない信仰、あるいは神に基づかない希望というものはない、まあ、こういうふうにもね言うことができるでしょう。じゃあその神とは一体何かといえばね、キリストをよみがえらせた神であるということなんですね。さあ、そして次どうなってますか。従ってあなた方の信仰と希望とは神にかかっているのですとなっています。はい、神にかかっているのですという表現がちょっと分かりにくいかもしれませんが、これは私たちの信仰と希望は神の中にあるのです、まさに神によるのです、まあ、そういう意味になりますね。つまり神に基づかない信仰、神によらない希望はないんです。私たちの信仰も私たちの希望も全て神にかかっているのです。神それご自身に私たちの信仰と希望の根拠があるのだ、基礎があるのだという、まあ、今この言葉で言えばそれがまさに源泉であるということなんですね。さあ皆さん、今日の箇所はね、私たちが信仰というものを考えていく上でとても大事なことを教えてくれているんでありますね。先ほど言いましたけど、皆さん神様ってどんな神様か、ね、愛の神、憐れみの神、ね、いろいろありますけど、キリスト教でいう神様、ね、もちろんそういう神様でないということはありませんね。大いにそういう神であられますが、しかし、ね、キリスト教のある種特質というものは何かといえば、キリストを復活させたお方ということになりますね。はい、そこでね、私たちは今日この復活ということについてもう一度向き合っていかなければいけないと思っています。前回ね、ペテロ書を取り上げた時に、21節が紹介できなかったので、復活についての話になりますよということだけはね、お話しておったと思いますが、皆さん復活とは何かということになりますね。当然復活とはよみがえるということでありますが、果たしてこのよみがえり、あるいは復活というものがどういうものであるか、私たちは分かっているようで実は曖昧なのかもしれないですね。そんなことを思いましてね、私もこの復活ということについてね、たびたびいろいろと考えてみるにね、思い巡らしてみるに、いや意外と復活ということについてはね、私たちはね、時として曖昧である もちろんイエス様が蘇られたということは漠然と知っていますし、それが復活だということもね、わかるんだけど、じゃあ一体蘇ったということはどういうことで、そして蘇らせた神様、なぜ復活させたのか、え、皆さん復活の意味はどういうことなんでしょうかと考えてみますと、なかなかどうですか、わからないんじゃないか、ね、ということで今日はその話はしないことにしよう。皆さん4月に復活節をお迎えしますのでね、その4月の復活節の時までどうかこのことをね、ちょっと皆さん温めていただきながらね、復活とは何なんだろうか、それをね、考えてほしいと思います。で、私もね、ちょっと改めてこの復活ということについてね、思い巡らせてみると、あ、これは簡単にですね、皆さんにお話しするべきことではなくて、もっともっといろいろいろ深くね、聖書を学び直しながら、蘇り復活というものについてやはり語らなければいけないなというふうに思いましてね、その準備をちょっとしようかなと思ってます。それを準備するためにはやっぱり2ヶ月ぐらいあった方がいいな、そんなことを思って4月にね、復活節がありますので、その時にね、ちょっと、皆さんにはこの蘇りということについてね、非常にある意味で焦点を絞った形でね、お話ができたらいいなというふうに思ってますから、今日はちょっとね、その復活についての深い意味合いはね、保留させてもらってね、しかし復活の意味は保留しますけど、今日一番皆さんに知っていただきたいことは、私たちの信仰とはこの復活によるのだということだけは知っていただきたい、ね、つまりキリストの復活こそが私たちの信仰の礎であるということで、はい、それを復活信仰というふうにね、言うことができるでしょう。はい、そこでね、皆さん今日書かれている箇所で、実は著者はそのことを明確に私たちに思い起こさせているんだろうと思いました。あなた方はといったこの呼びかけの中でね、読者に呼びかけているんです、思い起こさせているんです。それは何かといえば、我々の信仰とは何なのかということでありましょう。当然このペテロの手紙は信仰においてとても大切なことを語っているんだということを前々から皆さんにお話しておりますね。そしてちょうどこの今の箇所ですけれども、13節から始まる段落ではね、聖なる生活をしようという見出しが新共同訳聖書にはついております。私たちの信仰生活というものを送っていくにあたって、もう一度私たちが思い起こして、そして私たちの土台、信仰生活の基礎というものが何であるかということを思い巡らせるためにね、この著者は改めて我々の信仰とはどこにあるのかということを書いてるんだろうと思います。そこで当然私たちは神を信ずるものであると言っていますが、その神を信ずるとはどういうことなのか、キリストにあがらわれたといって、キリストとは一体どんなお方なのか、もう一度私たちに立ち止まってね、振り返ることを求めているだろう。さあ、そこで著者は何と言ったか、それが今日の内容ですよ。あなた方はキリストを死者の中から復活させて栄光をお与えになった神をキリストによって信じています。皆さん、この言葉が私たちの信仰のとても端的な、ね、告白なんです。信仰過剰と言ってもいいですね。はい、まずここで一つ目、まずキリストを死者の中から復活させた神様です。はい、先ほど言いました、神様とはどんな神様ですかと言われた時に、皆さんどうぞ今日はっきりと知っていただきたいことは、私たちが信ずる神様はキリストを復活させた神様であられるということ。キリストを死者の中から復活させた神様ね、はい、 ですからキリスト教の信仰は復活信仰であると言われるのはそこなんです。私たちは神というものを見つめるときにまず思うことはキリストを復活させた神だと。はい、そしてもう一つありますよね。死者の中から復活させてと書いてあります。復活させて、はい、栄光をお与えになった神である。はい、復活させることだけじゃなくてさらにイエス様は神によって栄光を与えられたという意味ですね。はい、栄光を与えられたということはどういうことかというのはまたこれね、漠然としているかもしれませんが、これ難しい言葉で言うと栄華という言葉は、これはあのキリスト教の用語でありまして、一般にはね、あまり使われない言葉であります。栄光の体をいただいてね、光り輝く栄光の姿となって天に昇っていかれた、これがイエス様の復活の後、昇天されていく有様でありましたけれども、このイエス様が神の栄光を受けられて神の右に座られたということですね。こういうことを含めて、考えることができますし、当然イエス様ご自身が神と共に、ね、この世をすべ治められる立場に立たれた、まあ、そういう意味で栄光を与えられたということですね。で、実はこの復活と栄光ということがこのペテロ書の中でまず今日の箇所を説いている内容、皆さんこれ何だろうかと、ね、キリストの復活、はい、その復活ということは当然よみがえりだけれど、先ほど言いましたように復活の意味についてはね、復活説の時にね、あの詳しくお話したいと思っています。じゃあ皆さんこの A かというのです、わからないですね、よくわからない3つの言葉ちょっと頭に入れてほしいんですけど、これは分かりますか、義認、ね、はい、義と認められると言いますけど義認、そして次に聖化、ね、聖なるものとされる聖化、そして最後に来るのが今お話しした栄化です。聞いたことありますか、よくありますよね。何度か私話してるはずなんです、ね、はい、これもよくね、皆さん時折お話したことがありますよ、うん、まあしかし詳しいことはまたね話さないといけないと思いますが、ね、こういうことの一つ一つが皆さんキリスト教の信仰の確信なんですよ。ということで今日何をしていただきたいかというと、私たちは意外と知らないということになります。言葉は難しいけれど何を言ってるんだろうかって思うね、はい、そして長年教会に通いながらね、これは何かと言われるとね、見たことあるような聞いたことあるような気はするんだけど、いざ言われるとよく分かりませんっていうね。でも皆さんは別に
そのことで落ち込むことありません。多くの方がそうだね。
いや本当です
よ。でもね、今日ね、なぜ私この話をさせてもらってるかというと、もう一回ね、皆さん、キリスト教とは何かっていう、でもしキリスト教というものをですね、理解する上で、私はキリスト教という言葉自体もね、いろいろと2000年の歴史の中でいろんなものがね、そこに付随していますからね、キリスト教という言い方が果たして正しいのかどうかという思いが、というのはもともとイエス様は別にキリスト教を作ったわけじゃありません。イエス様が亡くなった後にね、誕生した新しい宗教運動がいわゆるキリスト教でありました。イエス様ご自身が何か新しい宗教の創始者となられてね、キリスト教というものを作られたわけではないんですね。ですからそういう意味ではイエス・キリストというお方に現れた神の御業というものが何か、あるいはイエス・キリストという方を通して示された神の啓示が何か、これが実は真のキリスト教なんですね。ですから私たちがこの聖書を学んでいく中で何よりも大事なことは、私たちが信ずる神様は一体どんなお方なのかということ、ね、そしてその神様は一体何を私たちになそうとされたのか、そしてまたなぜキリストという一人の御子をお使わしになって、そのキリストは復活させられたのか、いいでしょうか。これがとても大事なんです。でそれを本当の意味でね、心に受け入れ、心からそれを承認し、心から信仰告白として、しかりその通りです、アーメンと言った人がキリスト者なんです。と私は思う。皆さんどう思いますか。だから私はキリストを、ね、信ずるキリスト者というべきものはどんなものであるかというと、今言った神様がどんな神様であるかということをはっきりとキリストによって信じたものだという、はい、ここにあるでしょう。キリストによって信じる、はい、どうしてこういう表現になるか皆さん分かりますかね。キリストによって、はい、まずね、皆さんここじゃね、ペテロ書で言ってることをもう一回皆さん整理しますね。はい、まずあなた方はと言って読者に向けて語りかけて、まずこう言ってますね。キリストを死者の中から復活させた神様、はい、キリストの復活をさせた神様、はい、次にそのキリストに栄光をお与えになった神様、キリストの栄華をなさしめた神様、その神様を私たちは、はい、信じていますと言っています、ね、その神様を私たちは信じています。しかしそこにもう一つ言葉があるね。キリストによって信じていますと書いてある。ということは何がわかるかというと、私たちは神様がどのような神様であるのか、キリストによって初めて分かったということです。キリストの生涯の中に、キリストの中に神様というものが現れたんだということ。それはどんな神様かといえば、今言ったようにキリストを復活させた神様、キリストを栄華させた神様。いいですか皆さん、キリストが復活したということが何よりも大きいことなんですけど、この復活ということはキリストによらなければわからないんです。わかります意味が。 キリストが復活したことによって初めてその復活を私たちは知ったわけですね。皆さん振り返ってみてください。聖書の中でいわゆる使徒と言われる人たちがいます。使徒ね、これはただの弟子ではないですよ。使徒ペテロをはじめとするいわゆる十二使徒という言い方をしますよね。十二人の主だった弟子、それは最初弟子という言い方をしますが後に使徒と呼ばれるようになりました。その中で皆さん十二使徒という言い方を聞いたことがあるでしょう。しかし同時に皆さんパウロもどうなってます？パウロも使徒と呼ばれた。つまりこの使徒という言い方には特別な意味があるね。はい、12人の弟子たちがね、使徒と呼ばれた。あるいはまたパウロも自分自身のことを使徒パウロがと言って手紙を書いた。使徒ってどういう意味でしょう？どんな人を使徒と
言う？復
活したイエス様。
ね、いいですか？使徒の要件は主の復活の証人です。
ね、
主の復活の証人ということは主の復活にまみえた人です。介した人です。主の復活を体験した人ですよ。そこでペテロもヨハネもヤコブも十二弟子はみんなよみがえりのイエス様と共に会った時期がありますね。よみがえりのイエス様、40日間と一般に言われるよみがえりの期間に弟子たちを訪ねたと書いてありますよ。そして使徒たちは何をその後宣教し始めますか？皆さん改めて使徒言行録をご紹介するわけにはいかないかもしれませんが、思い起こしていただきたい。あの使徒言行録の中でペンテコステという大きな大きな弟子たちにとっては出来事が起きましたね。五旬節です。その後ね、彼らは今まで感じたこともない聖霊の働きによってキリストのね、実在に触れたんですよ。そしてペテロが口を開いて語り始めますね。その時ペテロは一体何と言ったのか、ね、皆さん思い出していただきたいね。じゃあ使徒言行録ちょっと見ましょうか。そこだけ、それじゃあペテロがですね、この聖霊を受けた後にね、ペンテコステの後にいわゆる説教というものをしていますね。じゃあ皆さん使徒言行録215ページ、新約聖書のね215ページをちょっと見ていただいて、215ページですね。いいですか？215ページ。そこに使徒言行録2章というのがありますでしょ。で、2章が始まったところから聖霊降臨ということで、聖霊が下る五旬祭の日の話が出てきますね。で、その後です。皆さん、14節見てください。はい、新旧約の聖書では、14節のところに見出しが出てますよ。その見出しは、ペトロの説教です。ね、ペトロの説教。つまり、聖霊が下った後、代表してペテロがここから説教を始めるんですね。しかしこれはペテロの説教とは書いてありますが、一般に言われることは聖霊を受けた後の説教なので、ペテロ個人の説教というよりも聖霊が語らせた説教、つまり聖霊の説教だとも言われているんです。つまりペテロに聖霊が下ったことで、ペテロには何か 新しいね、キリストにあるね、新しい目が開かれた、まさに開眼した。その中から彼は説教を始めるんですよ。ですからその時のペテロはペテロであってペテロではない、そう言えるような説教である。だからまさに聖霊が語ったんだ。さあその説教がずっと皆さん続くんです、14節から。そしてずっと続いて、いいですか、次のページまで行きますと、32節ね、32節いいでしょうか、32節、次のページの下の段になりますけど、32節でこう語られているでしょ。神は、はい、神はこのイエスを復活させられたのです。はい、神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です、ね、まさにイエス様が復活させられたということ、そのことの、ね、証人、証人であると言ってペトロは力強く語りました。さらに次見て33節見るとこうです。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。はい、皆さん、イエス様は復活させられた後神様の右に挙げられたんですよ。まさに栄光を与えられたんですよって言って、そのことを私たちは今見聞きしているのです。ということは皆さん何がわかるかというと、私たちが、はい、いわゆる信仰というふうに呼ぶべき内容は何か。もちろん信仰という言葉はもともとはですね、信頼するという意味だと以前もお話ししましたけど、しかしその内容は何かというとね、この2つのことを信じること、もっと言えばこの2つのことを承認することが信仰の土台だということです。2つのことって何ですか。これです。キリストが死者の中から復活したこと、そして神がキリストに栄光をお与えになったこと、つまりキリストの復活とキリストの栄華と呼ばれるこの2つのことを承認すること、これが私たちの信仰である。そしてこの承認となった者たちがいた、このことを実際に体験して承認となった者たちがいた、その人たちのことを使徒と呼んでいる。いいでしょうかね。だからパウロはよみがえりのイエス様に出会ったんですか、出会ってないんですか。出会ってるんですよ。ダマスコに向かうその途上でね、サウロよサウロよという声を聞いて、よみがえりのイエス様との出会いがあった、ね、だから皆さん、この復活というものが私たちにとってどれほど重要であるかということはそのことからも分かる。だから復活ということをね、改めて皆さん考えて、一体復活とは何か、ただ単に死者がよみがえったとか、死んだイエス様が3日後に墓の中からよみがえったとかね、これはこれ一つの事象としてはその通りだけど、一体復活って何なんだろう。そして神がキリストを、イエス様を復活させたんだという、神がさせたんですね。イエス様は自分で復活したいと思ってしたとは絶対書いてない。いつもさせられたとか、ね、原文では起こされたとか、常にイエス様は復活したお方じゃないんですよ、復活させられたお方です。神がイエス様を復活させたんです。そう書かれてることをね、いろいろ考え合わせてみるときに、じゃあどうしてイエス様は復活させられたんだ、そのことなんですね。で、 今言ったようにそういうことをされる神様であるということがこの私たちが信ずる神様なんだけれど、そういう神様であることを知るためにはキリストが復活させられたという事実を抜きにしてそんな神様だということはわからないでしょ。意味わかりますか？ありますか？え、復活の神様だということをどうやってわかりますか？それはキリストが復活させられたことでしかわからないでしょ。意味わかる？キリストが蘇ったから、あ、復活させてくださる神様なんだと知ったんじゃないんですか。イエス様が蘇りがないのに復活の神様だと言えます？だからキリストによって信じるのですよ。そういうこと。キリストの生涯の中に神様が現れた、ね、その神様の現れって何かといえばイエス様を蘇らせたことだ。だからその蘇らせることのできる、復活させることのできる神様を、キリストの復活を通して私たちは初めて知った。だからキリストによって復活させることのできる神を信じるのです。それが私たちの信仰告白。大丈夫、わかります、ね、だからこの復活、特に栄華よりもね、この復活に重きを置くことが多いと思いますが、イエス様が復活したこと、文字通り復活信仰というものが一体何であるかというと、そこから来るんです。ということはね、私たちの神様は、私たちが信ずる神様はね、どんな神様ですかと言ったら、一番に出てくることはイエスを復活させた神様です。まあ、皆さんね、2019年に入りまして知性を磨くということをモットーに始めておりますね、はい、2月に入りましてまた新たにね、旧暦でも新年を迎えましたから、またさらに運勢的にも皆さん知性を磨く、まあ、そういう1年になってほしいなと思いますね。でもこれね、改めて私は思いまして、あ、復活ということを何度も何度も皆さんね聞いてきたしね、学んできたと思うんですけれど、今日ね、私自身もそう思うんです。もう一回立ち止まって、皆さん今年はね、我々が普通にもう当然のように思ってきたことも改めて聞いてみようね。つくづく思いました。先日皆さんね、研究とか学問とか勉強というのを辞書で引いてね、意味教えましたけどね、やっぱりね、分かってるようでいざ説明しなさいと言われたら、皆さん辞書のように書けますか、ちゃんと。皆さんの辞書に復活という言葉がもしあったら、そこどう書きますか、説明。え、まあ、ナポレオンは我が輩の辞書に不可能という字はないと言いました。え、皆さんの辞書に復活という字はないという言葉になったら困るんだよえ、皆さんもし辞書を書くとして、復活というところに何と書きましょうかね。まあ国語辞典を引いたら、多分復活というふうにね、調べたら蘇生することと書いてあると思いますね再び生きることとか蘇生することみたいな、はいただまあ詳しい辞書になれば、もしかしたらキリスト用語で「キ」という言葉がついてあってね、イエスの復活を意味するとか書いてあるかもしれない。キリスト教用語ということで、ね、書いてあるかもしれません。でもそれはそう書いてるだけで、キリストの復活がどういうことかおそらく書いてない。今日はね、皆さんに復活の内容については今先ほど触れませんと言いましたけど、なぜ触れないかっていうのは、まあ復活説に置いておきますけどね、まあ、とにかく今日知ってほしいことをね、私たちの信仰は、一体信仰は何なのかということのね、明確なる土台をね、知ってもらうため、それは復活なんだという。もし皆さんの中に信仰の土台が、あるいは根拠となるべきものが他にいろいろあって、 それはそれでいいかもしれないけれど、中心のまさにね、土台となるべき柱がね、復活であるということが、皆さんの心の中で本当の意味で中心となっていましたかということを、ちょっと今日問い直してほしい。でも実はこの話は先がありましてね、皆さんに復活を問い直していただくんだけどね、じゃあその復活が信仰の土台だということを理解してもらった上で、その復活とは何かということをさらに考えながら、そしてさらにその先がありますからね、まあ、予告編ですけどね話が長いけど、でも皆さんも今日復活についてちょっとね、今日一日思い巡らせてほしい。復活って何なんだ。はい、そこでね、皆さんまず今お話した2つのこと、キリストの復活とキリストの栄華という、この2つの事柄が神によってなされているんだということを語った上でね、そういうことをキリストにおいて表してくださった神を私たちは信じるのですと告白しています。はい、そう考えてみますと、神様の御業というものが一体どこに現れたのかといえば、キリストに現れたんだ。そしてキリストに現れた最大の御業とは何か、それはキリストの復活である。ということはどういうことか、キリストの復活こそが私たちに与えられた最大の、はい、啓示でありますと。ということで、私たちの信仰と私たちの希望はどこにあるのかといえば、ね、このキリストの復活にあるのですということになりますね。もっと言えば、死者の中からキリストを復活させられた神こそが私たちの信仰と希望の礎になるのですと。だから神様をまさにね、源泉とするとタイトルに書いた、この源泉とするというのは全ての基礎、礎だというふうに考えてみると、全ての源であられる神様というものを、はい、ここで今話したことを考えてみれば、その神様はどんな神様かといえば、キリストを復活させた神様。だからキリストを復活させた、死者の中から復活させた神様を源泉とする信仰と希望を説いているのが福音だということ。いいでしょう。それ以外の神を源泉とする、あるいはそうでない神様を何か信仰の礎にする、そういうことの信仰や希望は福音が説くものではありませんね。ということで、私たちはここでね、改めて自分たちの生活の礎を主のよみがえり復活という一時に向けられること、これをこの著者は、ね、思い起こさせているんだろうと思うんです。だから私たちは思い違いをしてはいけません。あなた方の心が、ね、乱れることがあってはなりません。私たちははっきりともう一度思い起こしてください。あなた方はキリストによって神を信じているんですよ。しかしそのキリストをよみがえらせた神ですよ。そのキリストを死者の中から復活させ栄光をお与えになった神をキリストにあって、キリストによって信じているんですよ。だからあなた方の信仰も希望もそのような神によっているのです。そのような神とは キリストを復活させた神です。何でも言いますけど、ね、そうでしょ、いいですか、もうそれが分かれば今日はよろしい。でも考えてみたらね、そういう神様だっていうふうに考えた時にね、皆さん私たちの信仰と希望のね礎がね、よみがえりなんだということになった時にね、復活なんだということになったんですよ。当然復活とは何かということがね問われなきゃいけないでしょう。じゃあ皆さん、もう最後に言いますけど、信仰の礎も復活ですよ、希望の礎も復活ですよ。じゃあ今度言いましょう、希望といった時に何を希望するんですか。希望といって皆さん何を願うんですかということになります。そこで皆さん、私たちの信仰も希望もそのような神にかかっているんだということはですよ、私たちの希望とは一体何ですか。何ですか皆さん、私たちの希望は。もしもし。皆さんの希望は何？え？自信を大きな声で言ってください。はい、どうターン、
はい、
復
活。
それ以外ないでしょ。え、なんか難しく考えてるんじゃないですか。だって私たちが信じる神様はキリストを復活させた神様なんですよ。でキリストが復活したというその現象を見て、その神様を信じてるんです。その神様ってのは復活させる神様よ。その神様に信仰と希望を置いてるんだから、私たちの希望は何、復活ですよ。違いますか。ん、大丈夫でしょ、そこ。
はい。
本当？だから皆さんね、今年の希望は何ですか。復活。いや、生涯にわたる私たちの希望は何ですか。復活ですよ。だからパウロは何に憧れてるの。キリストのように復活させられることを憧れてる。復活の恵みに預かること、じゃあその復活って何かっていうのはまた皆さんね、今お話しますけど、そこだけは今日皆さん知っといてください。
はい、
いいですか。
はい。
はい、そこでね、皆さん復活とは何かという話をしないといけないでしょ。そこで皆さん言ったんですよ、復活とは死者がよみがえることだと思っていたら大間違いだということが復活の答えなんだ。はい、ここでまた皆さん頭が混乱するかもしれないけど、イエス様が復活させられたということの意味を私たちはもう一度考えなければいけないと言った意味はそこなんです。単純に死んだイエス様が、十字架で亡くなられたイエス様がお墓の中から出てきてよみがえりましたと聖書には記されてますよね。だからこの表現を通して、あ、死者がよみがえるということは死んだ人が墓からよみがえって出てくるんだと理解する人もいたにはいた。でもそれが復活なのかということが問題。もっと言えばイエス様が復活されたということの意味が本当に私たちが思っているような お墓の中からよみがえって出てきたことなのだろうか。ね、普通お墓の中から出てきますか。だからそれは肉体がよみがえったんではないんだと言われる復活論があるでしょ。だからここで難しいことは、復活がどのように行われたのかという復活の様子、状態が何であるかということを考える世界と、もう一つは復活とはそもそも何なのかということを考えるのとは別です。ね、まず皆さん、復活ってどんなことなのかっていうのは、その状態としてどんなことが起きたのかっていうのは、これ一つ大事なことでしょう。本当にお墓の中から十字架につけられたイエス様が肉体としてよみがえってこられたのかね、息を引き取っておられた方が文字通り蘇生して出てきたのかね、それともその復活によって40日間弟子たちに親しく現れたイエス様は肉体を持ったイエス様ではなかったのかどうか、これ大事な問題でしょう。肉体を持っていたんだったらですよ、もう体中十字架刑によって傷ついてね、それこそ失血死と言われている最後を遂げられたわけだから、もう体中はね、鞭の鞭跡で大変な傷を負っておられたイエス様でしょう。それがわずか3日間、まあ、厳密には3日もないんですよ、40時間ぐらいですよ。だって金曜日の、皆さん、金曜日の午後3時に息を引き取られたんでしょ、イエス様は。金曜日の午後3時に息を引き取られたイエス様が葬られて、土曜日、安息日を1日経て、ね、安息日の次の日です。あ、ユダヤ教では土曜日が安息日だから、金曜日の午後3時に息を引き取られたイエス様が、はい、金曜日何時間死の中にいますか。午後3時に息を引き取られた、ん、何時間、9時間でしょ、まず9時間。はい、次安息日24時間でしょ。安息日はずっとお墓の中にいたんですよ。ちょうど何時間、24時間だから、24に9足すと30、3時間でしょ。そして安息日が明けた日の早朝、よみがえられたんです。朝6時とか7時とかって言われてるのね。じゃ朝6時だったら何時間、39時間ですよ。でも一応金土日だから3日と言われてるけどね。でも実質は40時間皆さん、40時間後にね、傷が癒されて出てくることはできないでしょう。でも聖書は不思議ですよね。疑うトマスにね、さあ私の釘跡にね、指を差し込んでみなさいというんだから。釘跡って何の釘跡ですか。十字架の時の釘跡ですよ。トマスは、私はそこにちゃんとこの指を入れてみなければね、で最後脇腹を槍で刺されますから、その脇腹に手を突っ込まなければね、そんな蘇ったなんて言っても、主が本当にあのイエス・キリスト、イエス様が蘇ったのかどうかは信じないと言うでしょう、疑い深いトマスは。するとイエス様が現れてね、さあ指を入れてみなさいと言うんですよ。トマスは入れたんですよ。そしたら聖書の中では、トマスはそのイエス様の釘跡にですよ、指を差し込んだことになってるじゃない。その瞬間トマスはね、シュワッと言ってひざまずくわけでしょ。皆さん知ってるでしょ、その箇所で。イエス様おっしゃいました、見たから信じたのか、私に釘跡があるということが、今手を指を差し込んで分かったから信じたのか、見ないで信じる人は幸いです。有名な話ですよね。でもその箇所を見たら、イエス様は釘跡のあるイエス様だと読み取れる。だからその箇所だけ見れば、あ、イエス様は 肉体で現れたんだ。こう理解できますよね。しかしその一方で今度エマオへ向かう途中弟子たちに現れたイエス様、どんなイエス様だったんですか。会話ができましたね。話をしながら道すがらずっと聖書について話をしたと書いてある。でも弟子たちは話をしているその方がイエス様だとは気づかなかったと書いてある、ね、皆さんもし血だらけの十字架についてわずかね数日、あれはエマオが何日目かわからないけど、そんなイエス様がもし共に歩んでおられたら弟子たちですよ。イエス様の声がわからないです。でもそのエマオに行く途上ね、彼らは聖書について解き明かしに心が燃えた。でもその方がイエス様だとは分からなかったからね。ところがやがて日が暮れて、さあ宿に泊まりましょうということになった時にイエス様に、じゃあ一緒に泊まってくださいと言います。イエス様まだ分かってないね。さあ一緒に泊まって食事をした時にね、初めてですよ、イエス様はそこでパンを裂いてね、まあ、我々が知っているから聖餐式をされたんです。その時初めてイエス様だと分かった。ところが皆さんどう書いてますか。分かった途端にイエスの姿はなくなったと書いてある。気づいた瞬間にイエス様の姿は消えてなくなったと書いてあるんですよ。そんなん消えてなくなるんですか。肉体が蘇っていたらだから聖書には不思議なね記述がいっぱいあるわけ。そう考えてみるとね、でこれはこれで一つの記述としてね、どう理解していったらいいのかっていうのは私たちは考えていく必要があるでしょ。でもこれはあくまでも復活がどのように行われたのかという復活のありさま状態についての考えであってね、そもそも復活とは何かということとは別の問題。意味わかりますよね。肉体の復活なのか霊の復活なのか、一体復活ってどんな様子だったのか、それはそれで聖書から私たち学びうることがいっぱいあって、これはこれで深くね見つめなきゃいけません。でもそれとは別に復活ということがそもそも何なのかということを今話しています。そもそもイエス様を復活させたということはどういうことなのか。なぜ神様はイエス様を蘇らせたのか。いいでしょうか。この蘇らせたということの意味を皆さん考えてほしいし、これを復活せずに皆さんと共にね学びたい。そしてその復活ということの意味が分かったらどうなるかというと、私たちもそのような復活に預かりたいと思うんだなら、つまり私たちの希望があるとすればね、あ、イエス様が復活されたのと同じ恵み私たちも預かることこそね希望である。意味わかるでしょ。だからね、キリスト者の希望って何かというと復活なんですよということになります。その復活の意味は今言ったとおり、ただ復活なんですよというと何かよくわからないね。というのは一般の人があなた方の希望なんですか、復活ですと言ったら、復活ってどういう意味ですか、何か生き返ることです、蘇生することです、死んだ後もっぺん生きることです、いろんな解釈が出てきます、このような人はね。でもだからそこを私たちは聖書でいう復活が何か知っておかないといけない。そしてそれが私たちの希望だと。そのことが起きることを信頼することを信仰というんです。復活の神様を源にする信仰はそういう信仰なんですよ。復活させた神様を源泉とする希望はそういう希望になるんです。いいでしょうか。 だからこの世の中でうまく生きることとか人間関係が何か解決するとか病気が治るとか学校に入れるとかそういう神様ではない。いいですか、我々の信じる神様は学問の神様ではありません。まあ、学問の神様ではありませんって語弊があるね。もう全知識を持ってらっしゃるけど、そういうことを与えようとはしませんね。治癒の神様でもいいですか、何か皆さんこの世の中に大きな奇跡を見せるような神様でもなく、もし神様が見せるとすれば、最大の奇跡がもしあるとすれば、それは歴史の中でただ一度主がよみがえられたという、ここにある、これが神がなされた御業なの。その御業をね、された神を皆さん人生の中でその神様に信頼したいと思う人がキリスト者です。そしてその神様を信頼して、その神様がくださるよみがえり復活の意味を本当に皆さん知った時に、この復活の恵みを受けたいという希望に生きるのがキリスト者です。よろしいか、よろしいでしょうか。そこだけ今日ね、皆さんにちょっと知っておいていただきたい。じゃあ復活っていうのはどういうことなのかっていうのを、はい、皆さんこれからちょっとね考えながら思い巡らしながらね、はい、4月にね復活節をお迎えした時にね、そのことを皆さん、まあ、お話ししていきたいなと思います。ああそういうことなんだ、私たちの信仰は、私たちの希望はここにあるんだ、そのことにね、気づいていただけたら本当に幸いではないかな、そういうふうに思います。はい、ということで終わっていいですか。はい、一応これで終わりますけど、何かね、いろいろと思うことがある方は食後にどうぞ質問してください。ね、はい、じゃあ一回終わりましょう。はい、それじゃあ最後賛美を捧げて終わりたいと思います。243番です。それでは243番を賛美していきたいと思います。よろしいですか。はい、お願いします。
生産式をしていきたいと思います。